声の広報、司法日立。令和6年、2024年、9月5日号、ナンバー1774。目次、表紙1ページ。特集、風水害への備えを確認しよう、2ページ。正しく知ろう、認知症のこと、6ページ。姿勢トピックス、8ページ。日立へに寄り道してみない?シリーズ、ボリューム17。シリーズ、日立のいいとこ探し、9。以上10ページ。もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上11ページ。100歳以上の方ご紹介。いつまでもお元気で。12ページ。情報広場。お知らせ14ページ。催し17ページ。講座19ページ。募集健康。以上20ページ。日立の子育て21ページ。自主グループ会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上22ページ。2024市民生活安全フェスティバル。24ページ。目次終わり。表紙。確認してみよう。これからの台風の季節に備えて、非常持ち出し品チェックリスト。チェックリストがあります。食料や貴重品など、持ち出し品にはチェックが入れられるようになっています。飲料、食料。飲料水、一人一日3リットル。非常食、缶詰、アルファ米、レトルト食品など。貴重品、免許証、保険証、通帳等のコピー、お薬手帳、現金、衛生用品、救急用品、常備薬、歯ブラシ、歯磨き粉、タオル、携帯トイレ、生理用品、感染症対策、マスク、体温計、手指消毒用アルコール、ウェットティッシュ、生活用品、懐中電灯、携帯ラジオ、エア枕、モバイルバッテリー、ヘルメット、防災頭巾、下着、雨具、使い捨てカイロ、防寒対策、うちは冷却シート、熱中症対策、上履き、スリッパ、軍手、プラスチックフォーク、紙皿、コップ、ラップ、筆記用具、チェックリスト終わり。いざという時のため、防災無線個別受信機の受信状況を確認しておきましょう。また、LINE の登録もお願いします。右上に、日立市公式 LINE アカウントの QR があります。友達追加はこちら。主な内容、2ページ、特集、風水害への備えを確認しよう。
特集、風水害への備えを確認しよう。令和5年9月の豪雨災害、あの日から1年。問い合わせ、防災対策課、内線337。近年、全国各地で記録的な大雨の発生などにより、洪水や土砂崩れなどの風水害による被害が頻発化しています。本市においても、昨年9月の台風13号に伴う豪雨災害では、線状降水帯の発生により、観測史上最大の雨量を記録し、市内全域で河川の溢水による 家屋等の浸水被害や冠水、土砂崩れによる道路の通行止めなど多くの被害をもたらしました。台風シーズンである今、私たちは風水害に対してどのように備えたらよいでしょうか。風水害はいつ発生するかわからない地震と異なり、事前に予測ができるという大きな特徴があります。このため、事前に1、避難情報の種類と考え方、2、地域の危険な場所を把握し、3、避難の考え方を知ることなどにより、危険から確実に自身の身を守ることができます。令和5年9月の豪雨災害から1年、金剛では風水害への対応で重要な3つのポイントなどを紹介します。写真が3枚あります。いずれも豪雨被害の様子です。1枚目、宮田川、日立中央インターチェンジ付近。2枚目、清掃センター南側、市道2004号。3枚目、沢平地区。写真終わり。風水害への対応で重要な3つのポイント。1、避難情報の種類と考え方を知る。災害の危険性を知らせる情報として、市が発令する避難情報と気象庁などが発表する防災気象情報があり、5段階の警戒レベルで分けられています。警戒レベルごとの避難情報、皆さんが取るべき行動、以下行動と読みます。防災気象情報が書かれています。警戒レベルの低い方から読みます。警戒レベル1、避難情報、なし。行動、災害への心構えを高める。防災気象情報、早期注意情報、警報級の可能性。警戒レベル2、避難情報、なし。行動、自らの避難行動を確認。ハザードマップなどにより、自宅などの災害リスクを再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認するなど。防災気象情報、大雨注意報、洪水注意報、氾濫注意情報。警戒レベル3、避難情報、高齢者等避難。行動、危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等とは、高齢者、障害のある方など、避難に時間を要する方。高齢者等以外の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難する。防災気象情報、大雨警報、洪水警報、氾濫警戒情報。警戒レベル4、避難情報、避難指示、行動、危険な場所から全員避難。台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了しておく。防災気象情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、避難情報、緊急安全確保。行動、命の危険、直ちに安全確保。すでに安全な避難ができず、命が危ない状況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などする。防災気象情報、大雨特別警報、氾濫発生情報。ポイント、 それぞれの警戒レベルに相当する防災気象情報を収集し、早めの避難判断に役立ててください。市からの避難情報が発令されていなくても、危険を感じたら迷わず避難しましょう。警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず、命が危険な状況です。警戒レベル3や4の段階で避難することが重要です。警戒レベルは、線状降水帯の発生などにより、急に高まることがあります。線状降水帯が発生した際の避難は、大変危険ですので、自宅の2階への避難など、命を守る行動を取るようにしましょう。2. 地域の危険な場所を知る。QR があります。ハザードマップ、市ホームページ。自宅や職場の周辺などで想定される危険や、避難先までの道のりに危険がないかなどを事前に把握することが重要です。市が公開しているハザードマップで確認しておきましょう。災害の種別によってハザードエリアは異なります。台風などの大雨による洪水、河川浸水想定区域、中央川、久慈川、もみや川、短時間の集中豪雨、内水浸水想定区域、土砂崩れ、地滑り、土石流、土砂災害警戒区域。図があります。ハザードマップの例です。地図上に色分けなどして、土砂災害警戒区域、河川浸水想定区域、内水浸水想定区域がわかるようになっています。災害が発生した際の避難所や避難場所なども、ハザードマップから確認できます。図終わり。3. 避難の考え方を知る。自宅周辺が安全なら在宅避難。避難と聞いて最初に思い浮かぶのは小中学校などに設置される避難所かもしれませんが、避難先は避難所だけではありません。ハザードマップにより危険性を確認し、自宅周辺が安全であれば、自宅に避難する在宅避難をしましょう。また、知人や友人の自宅などへの避難を事前に調整しておくことも有効です。あらかじめ自分の状況に合った避難先を検討しておきましょう。災害リスクのあるご家庭の方へ、マイタイムラインを作成しよう。マイタイムラインとは、台風や大雨の風水害に対する事前の準備と行動をあらかじめ記録する行動計画のことです。お住まいの地域の特性や家族構成によって、取るべき行動やタイミングが異なり、事前にいつ、誰が、何をするのかを決めておくことで、災害時に落ち着いて避難行動を取ることができます。ハザードマップで自宅やその付近に色が塗られている、洪水、浸水、土砂災害などの危険性があるご家庭は、前述の3つのポイントを踏まえ、実際にマイタイムラインを作成してみましょう。ウェブ版マイタイムラインを作ろう。右の QR では、スマートフォンなどから簡単にマイタイムラインを作成できます。イラストで警戒レベルに応じた行動が書かれたマイタイムラインのイメージ図がありますが、詳細は省略します。マイタイムラインは家族で共有して自宅のみんなが見える場所に貼っておきましょう。また、年に一度は内容を確認し、見直すことも大切です。市の風水害対策の取り組み。風水害への対策を より強固なものとするため、市が行っている各種取り組みを紹介します。防災情報配信サービス。防災防犯情報配信サービス、安心広メールプラスでは、市が発信する防災防犯情報や気象情報をいち早く LINE やメールでお知らせしています。詳しくは市ホームページ右の QR をご覧ください。市公式 LINE の登録をお願いします。QR があります。友達追加はこちらから。市公式 LINE では防災情報などを速やかに通知するほか、ハザードマップや避難所の開設状況、防災行政無線の内容などの情報をまとめて掲載しています。平常時には人気のイベントやロケ情報なども発信。避難所の環境の充実。小中学校などでの避難所生活がより快適になるよう、新たな備蓄品の導入などを行っています。近年の備蓄品整備状況、防災備蓄用寝袋、電気ケトル、蓄電池、生理用品、スポットクーラー、防災用万能ティッシュ、小型ライトなど、住まいの浸水対策への支援、大雨などによる住宅の浸水被害を防止するため、浸水対策工事を行う方を対象に、経費の一部を助成しています。対策工事例のイラストがあります。防水板設置工事、住宅かさ上げ工事、イラスト終わり。QR があります。詳しくは、市ホームページをチェック。防災行政無線サポートセンター。防災行政無線のお悩みを解決するための電話相談窓口を設置しています。個別受信機の不具合、操作方法や受信状況の確認など、お気軽にご相談ください。防災行政無線サポートセンター専用ダイヤル 050-2017-3762 毎日午前9時から午後4時30分土のうステーション風水被害時の備えとして必要に応じていつでも土のうを持ち出せる土のうステーション写真を整備しました。ご自宅の浸水防止対策にお役立てください。QR があります。詳しくは市ホームページをチェック。自分の命は自分で守るという自助の考えのもと、災害に対する事前の備えや災害時の対応を行うことが大切です。今回紹介した風水害への対応で重要な3つのポイントを踏まえ、市の取り組みなどを活用しながら、いつ来るかわからない災害に備えましょう。QR があります。災害への備えについて、市ホームページで公開中。
正しく知ろう、認知症のこと。9月は、茨城県認知症を知る月間、市ホームページの QR があります。誰がなってもおかしくない、身近な病気である認知症。厚生労働省によると、2025年には、65歳以上の約5人に1人が認知症になると推計されています。いつか自分や家族が認知症になるかもしれない。そんな時のために、認知症を正しく知り、認知症について考えてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課、内線246。認知症とは、
さまざまな原因により脳の働きが低下し、記憶力や判断力などに障害が起こり、生活する上でおよそ6ヶ月以上継続して支障が出ている状態です。認知症を引き起こす主な病気、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭葉変性症、早期発見、対応が大切。物忘れはあるけれど、病院に受診するのはまだ早い、などと考えていませんか？認知症も他の病気と同じように、早期発見と早期対応がとても大切です。早く気づくことのメリット。病院で治療を受けることで進行を遅らせることができる。今後の生活に向けた備えができる。症状が改善することがある。図があります。適切な支援と自立度の関係、イメージ。自立度を縦軸、時間経過を横軸に、支援と自立度の関係が曲線で示されています。自立度は、ある時間までは同じですが、時間の経過とともに適切な支援がある場合は、自立度が緩やかに下がり、適切な支援がない場合は、自立度が急に下がります。図、終わり。まずは、セルフチェック。認知症の主な症状をチェックしよう。最近、忘れっぽくなった。意欲が湧かない。頭の中が霞がかかっているような感じがする。イライラしたり、怒りっぽくなった。探し物が増えた。今日が何月何日かわからない。同じ話を何度も繰り返したり、聞いたりする。身なりを気にしなくなった。症状にチェックがついたら、早めの相談。相談先はこちら。地域包括支援センターは、介護、福祉などの様々な相談に応える高齢者の総合相談窓口です。主任、ケアマネージャー、保健師、社会福祉士などの専門職が対応します。相談窓口、電話番号、担当する小学校区の順に読みます。福祉の森聖公園、39-1166、くし形、山部、中里、三豊浦、33-8811、豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、滑川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中小路、助川、小作園、32-7900、大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館、36-7303、湯名子、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三河、久慈、坂本東。認知症の予防。認知症は日々の生活を見直すことで予防へつながったり、発症を遅らせたりできます。ここでは、今日から取り組める方法を紹介します。1. バランスの良い食事をとる。脳の栄養源であるブドウ糖、ご飯、パン、うどんなど、タンパク質、魚、肉、卵、大豆製品など、ビタミン類、野菜、果物、海藻類などをバランスよく摂取しましょう。2. 適度な運動をする。1日30分以上のウォーキングなどの有酸素運動をしましょう。適度な運動は生活習慣病を予防し、脳の血流を良くします。3. 十分な睡眠をとる。睡眠不足は認知症の原因物質であるタンパク質が脳内に蓄積し、脳の神経細胞を破壊すると言われています。6時間以上、8時間以内の睡眠を意識しましょう。4. 社会参加をする。スポーツやボランティアなどの社会参加は、認知症やうつ、転倒のリスクが低くなることが分かっています。5. 脳の活性化を図る。音読や計算などの学習、トランプなどのゲームや脳トレをしましょう。ウォーキングしながらしりとりをするなど、同時に2つのことをすると、さらに効果が高まると言われています。認知症の方や家族をサポートする活動に取り組んでいます。興味のある方は、高齢福祉課までご連絡ください。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識を学び、認知症の方と家族を温かく見守る応援者となるための講座を行います。写真。QR があります。日程や申し込みなど、詳しくはこちら。日立オレンジカフェ。物忘れの心配がある方、介護者、地域の方などが交流を通じて、楽しい時間を過ごしています。写真。QR があります。日程や申し込みなど、詳しくはこちら。チームオレンジ。研修を受けたボランティア、チームオレンジが、認知症の方の希望を聞いて交流しています。写真。一人で悩まず気軽に相談を。日立市そよ風の会今村敦会長。写真。認知症は今までできていたことができなくなるなど、これまでと生活が変わり、認知症になった本人も介護者も不安でいっぱいです。私自身、介護を始めて15年ほど経ちますが、気軽に相談できる仲間がいることや、デイサービスなどを利用して、自分自身がリラックスできる時間を持つことの大切さを強く感じています。日立市そよ風の会では、毎月最終火曜日に集まり、悩みの相談や思いを共有しています。同じ境遇だからこそ伝えられることもありますので、認知症のことでお悩みの方は気軽に参加ください。日立市そよ風の会。同じ境遇の方が悩みを相談し合える場所です。介護で悩みを持っている方、一人で悩まず参加してみませんか？時、毎月最終火曜日午後1時から3時。ところ、ラポール日立。日立へ別館3階。問い合わせ、日立市そよ風の会、今村。電話、080-3200-5514。高齢福祉課、内線246。QR があります。詳しくはこちら。
姿勢トピックス。市からの一押しの情報をお届け。最新の情報は市ホームページから確認できます。QR があります。募集。あなたの力を貸してください。消防団員、女性防火クラブ員を募集しています。QR が2つあります。1つ目、消防団員。2つ目、女性防火クラブ。市内における防火、防災、災害支援など、自分たちの住む町を守るための様々な活動を通じ、地域に貢献しています。地域を守るため、皆さんのご協力お待ちしています。消防団員。 自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら地震、風水害などの災害発生時に活動しています。対象、市内在住か在勤で18歳以上の心身ともに健康な方。申し込み、電話で警防課 24-0119、ファックス 22-0102 へ。写真が2枚あります。いずれも消防団員の活動の様子です。写真終わり。女性防火クラブ員。自分の家から火を出さない。自分たちの地域は自分たちで守る。を合言葉に、火災予防の啓発や応急手当の普及、災害時の支援など、地域防災のため、市内各地域で活動しています。対象、市内在住の女性の方。申し込み、電話で予防課 24-0119、ファックス 22-0102 へ。写真が2枚あります。いずれも女性防火クラブ員の活動の様子です。写真終わり。募集、ラジオ体操コンクールに参加しませんか？市ホームページの QR があります。ラジオ体操第一の動作を競い合うラジオ体操コンクールの出場団体を募集中です。学校や地域、職場のみんなでぜひご応募ください。時、11月30日土曜日、午前9時から午後1時。ところ、池の川桜アリーナ。募集部門、5人から30人程度の団体。1、小学生の部。2、中学生の部。3. 高校生、大学生、専門学生の部。4. 地域団体の部。5. 事業所の部。応募多数の場合は、応募の動画により出場団体を選考します。申し込み、9月30日月曜日までに、所定の応募用紙と団体の紹介、約1分。団体全員で取り組むラジオ体操第一、約3分の動画、CD や SD カードなどを直接か郵送で障害学習課へ。問い合わせ、障害学習課、内線633、ファックス 22-0465。お知らせ、公共施設でのキャッシュレス決済を拡充しました。市ホームページの QR があります。窓口での各種証明書などの交付手数料や各施設の入館料や入場料の支払いに新たに PayPay や D 払い、auPay などのコード決済が利用できるようになりました。利用できる決済サービス、コード、QR、PayPay、D 払い、auPay など、電子マネー、7個、ワオンなど、クレジット、ビザ、マスターカード、JCB など、クレジットカード利用の際の本人確認方法は対象施設によって異なります。対象施設、窓口、市民課、各支所、駅前出張所、市民税課、施設、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館、奥日立きららの里、うららの湯十王、久慈サンピア日立スポーツセンター、高原自然塾、ホリゾン上根、上根市民プール、上諏訪山荘、上根動物園、大瀬青少年の家、プラット日立。問い合わせ、デジタル推進課、内線587、ファックス 22-0465。
催し、かみね公園シルバーウィークイベント。QR が2つあります。1つ目、動物園。2つ目、レジャーランド。かみね動物園やかみねレジャーランドで、シルバーウィーク特別イベントを実施します。暑さも和らぐ秋に、ぜひ、足を運んでみませんか？かみね動物園、サイパンデー、9月21日の国際レッサーパンダデー、9月22日の世界サイの日にちなんだ特別ガイド、時、9月21日土曜日、午前11時からレッサーパンダ、午後2時から黒サイ、秋の味覚、万歳。動物たちに秋の味覚プレゼント。秋の味覚をプレゼントしながらのガイド。時、9月22日祝日。午前11時からチンパンジー。午後2時からカンガルー。9月23日休日。午前11時からクマ、午後2時から本州鹿。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、 ファックス 22-5596。 かみねレジャーランド、朝一入園無料デー、10時までの入園で入園無料。時、9月14日土曜日、21日土曜日。敬老の日記念、65歳以上の方に観覧車無料券プレゼント。時、9月16日祝日、先着20人、乗り物限定割引デー。指定機種が通常よりもお得に乗れる。時、9月15日日曜日、23日休日。乗り物フリーパスチケット販売。時、9月22日祝日、午前9時から午後4時15分。問い合わせ、日立市公園協会、電話 22-4737、 ファックス 22-4740。 催し、郷土博物館特別展示、庄屋関馬の城が向き合った日立の600年、市ホームページの QR があります。中世から近現代に至るまで約600年にわたって、土豪、庄屋、豪士などとして地域のリーダーであった関家。関家所蔵資料を中心に、関家の歩みと入石県や日立地方の歴史をたどりつつ、第15代馬の城の活躍とその歴史的、地域的、文化的な背景に思いを馳せてみませんか？時、9月21日土曜日から11月4日休日、午前9時30分から午後4時30分。入館は午後4時まで、最終月曜日は休館。ところ、郷土博物館、2階特別展示室。問い合わせ、郷土博物館、電話 23-3231、 ファックス 23-3230。 特別展示のポスターの写真があります。
特別展示関連講座。展示解説。場所、郷土博物館集会室。1. 伊達政宗書状。政宗が関氏に伝えたこと。9月29日日曜日、午前10時から11時30分。講師、郷土博物館職員。先着20人。2. 関馬之丞が撮った巨樹写真とその後。10月6日日曜日、午前10時から11時。講師、宇梶秀夫さん。日立巨樹の会。先着30人。3. 徳川斉昭書状。斉昭の日立地方巡村。10月13日日曜日、午前10時から11時30分。講師、郷土博物館職員。先着20人。料金、いずれも50円、資料代。申し込み、9月13日金曜日の午前9時から電話で、郷土博物館、23-3231へ。
日立へに寄り道してみない？シリーズ、ボリューム17。日立駅前の賑わいを牽引する日立へには、魅力的な店舗がたくさん。各店舗の情報やおすすめ商品などを順番にご紹介します。問い合わせ、商工振興課、内線775。2階、揚げたて、飛び店。写真が3枚あります。1枚目、定番の飛び店丼、リーズナブルな価格でボリューム満点。2枚目、8月下旬からは地元のメヒカリを使用した新メニューを提供しています。3枚目、2階フードコート入ってすぐにお店があります。テイクアウトもできます。写真終わり。地域の方々に食べてもらえるお店に。飛び館水産が運営する揚げたて飛び店では、地元で採れた食材や季節の旬の食材を生かした天丼を提供しています。天ぷらは注文を受けてから丁寧に揚げ、一番美味しく味わえるように工夫しています。また、天丼に欠かせないタレは、こだわりの自家製タレを4種類用意していますので、お好みのタレをつけてお召し上がりください。現在、お値段そのままで、穴子の量を 1.6 倍にして提供していますので、ぜひご来店ください。他に写真が1枚あります。揚げたて飛び店、飛び田さん。ところ、日立へ2階。営業時間、11時から19時。定休日、1月1日。問い合わせ、電話 33-7890。シリーズ、日立のいいとこ探し、9。市内で頑張る事業者を紹介。ヘアサロン、思い。完全予約制のプライベートサロン、思い。アルファベット、OMOI。では、髪のケアを重視し、一人一人のご希望や髪のお悩みに合わせたメニューを提供しています。お客様の思いに寄り添っていけるお店を目指しています。と話すのはオーナーの宮内さん。髪質や髪型でお悩みの方、ぜひ思いを利用してみませんか？写真が4枚あります。1枚目、オーナー宮内和馬さん。2枚目、正面外観、白と木を基調としたナチュラルな雰囲気。3枚目、店内は広々としており、 周りを気にせずリラックスして過ごせます。4枚目、スタッフが笑顔でお迎えします。写真終わり。ヘアサロン思いの場所を示した地図があります。日立多賀駅国道6号に向かった左手側にある多賀市民プラザ西側です。地図終わり。ところ、地国町 2-7-7 ウィングビル1階。営業時間9時から19時。火曜、日曜日は18時まで。天休日、月曜日、第1、第3日曜日、第3火曜日。問い合わせ、電話 85-7500。ホームページの QR があります。街中空き店舗活用事業など、市の補助金を活用している市内事業者を紹介します。問い合わせ、商工振興課内線775。
もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク。住んでいる地域に関わらず、どのコースにも参加できます。9月28日土曜日、太平洋の潮風を浴び、河原湖の旧跡を訪ねて、潮風を胸いっぱい吸いながら、学区内の旧跡を訪ね、昔懐かしい河原湖の話を聞きながら、ウォーキングしてみませんか。河原湖交流センター集合、9時15分。出発、9時45分。東福寺。天満神社、浪切不動尊、八宇、烏帽子岩、写真、河原湖ダイバート、北浜スポーツ広場、河原湖交流センター解散、12時45分、約4キロ、申し込み、9月6日金曜日から、20日金曜日、先着30人、参加料100円、電話で河原湖交流センター 33-3746 へ、9月28日土曜日、歴史と自然をめぐる散策、大御神神社の自然散策と久慈町の隠れた歴史をめぐります。おいしいお土産付きです。9時交流センター集合、8時30分。出発、8時55分。お魚センターバス停。大御神駅西口バス停。泉川道標。大御神神社。恵みの泉。千福寺。八坂神社。津神社、9時交流センター、解散、12時10分、約7キロ、写真があります。大御神神社、出魂石、写真終わり、申し込み、9月12日木曜日から、先着20人、参加料200円、電話で久慈交流センター 52-0165 へ。10月6日日曜日、大瀬弓術をめぐる極奇談大瀬八景。大瀬海岸にまつわる伝説的極奇談と大瀬八景をめぐります。300年前に伝えられた五奇談や八景を現地で確かめてみませんか。大瀬交流センター集合、8時50分。出発、9時。泉川河口。宇野島。津神社前磯。初崎磯。夫婦幕府。 防空壕跡、別荘跡、干渉の坂、写真、大瀬交流センター解散、12時、約4キロ、申し込み、9月24日火曜日から10月4日金曜日、先着20人、参加料無料、電話で大瀬交流センター 25-1577 へ。10月12日土曜日、教皇歌集館と大久保の史跡巡り、歴史と文教の地としてその面影を今もとどめています。神孫の伏見稲荷神社や大久保の鹿島神社、写真、歌集館の見学など歴史を満喫できます。大久保交流センター集合8時50分、出発9時、多賀市民プラザ、区碑、歌碑、神孫伏見稲荷神社、天神山城跡、歌集館、大久保鹿島神社、大久保交流センター解散、12時20分、約 6.2 キロ、申し込み、9月20日金曜日から10月11日金曜日、先着20人、参加料無料、電話で大久保交流センター 34-0535 へ。問い合わせ、コミュニティ推進課、内線488。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。 A 天体観望会、月と土星を見よう。日時、9月14日土曜日午後6時30分から8時、曇り、雨天時は中止。場所、日立シビックセンター屋上。内容、半月を過ぎて丸みを帯びた月と土星を天体望遠鏡で見てみませんか。夏から秋の星座も探します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、ファックス 24-7975。 B 太陽観察、身近な星太陽を見てみよう。日時、9月15日日曜日午前10時30分から正午、曇り、雨天時は中止。場所、日立シビックセンター屋上。内容、太陽専用の天体望遠鏡で安全に観察します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、 ファックス 24-7975。 C 茨城大学工学部オープンラボ梅津研究室。日時、9月28日土曜日29日日曜日午前10時から午後4時30分。場所、日立シビックセンター科学館。内容、未来の博物館で遊ぼうをテーマに、茨城大学工学部の研究内容を紹介します。協力、茨城大学工学部梅津研究室。料金、科学館入館料。問い合わせ、 日立シビックセンター科学館、電話 24-7731、 ファックス 24-7975、 D アジア料理サロン、ラオス料理講座、日時9月28日土曜日午前10時から正午、場所日立シビックセンター料理室、内容美味しく楽しく本場の作り方を学ぶことができます。講師ポン・アーサーさん、料金1000円、申し込み9月10日火曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ日立シビックセンター、電話 24-7711、 ファックス 24-7970、 E キーウクラシックバレエ、くるみ割り人形全幕、日時12月14日土曜日午後2時開演、場所日立市民会館ホール、内容ウクライナから来日したバレエ団が名作くるみ割り人形をきらびやかにお送りします。料金全席指定一般5300円、高校生以下3800円、申し込み9月14日土曜日の午前10時からインターネット、午後1時から電話で発売、9月15日日曜日午前10時から日立市民会館ほか窓口で発売。3歳以下入場不可。問い合わせ日立市民会館、電話 22-6481、 ファックス 22-6633。 F 第2回オペラでよかっぺ、歌でつなぐオペラリレーコンサート、日時12月15日日曜日午後2時開演、場所日立シビックセンター音楽ホール、内容コウモリの舞踏会を中心に見て聞いてやってみっぺをテーマに、出演者も観客も一緒になって楽しむコンサートです。料金全席自由、一般1500円ほか。申し込み9月14日土曜日の午前10時から日立シビックセンターチケットカウンター、午後1時から電話で発売。問い合わせ日立シビックセンター、電話 24-7711、 ファックス 24-7970。 その他イベント情報は右の QR からご確認を。
100歳以上の方ご紹介、いつまでもお元気で。9月16日は敬老の日、長い間社会に貢献してこられた方々に改めて感謝し、その長寿を祝う日です。今年度100歳を迎える方、100歳を超えている方、合わせて180人のうち、掲載の承諾をいただいた方をご紹介します。8月20日現在。問い合わせ、高齢福祉課、内線228。長寿のお祝いメッセージ。敬老の日を迎えるにあたり、皆様のご長寿を心からお祝い申し上げます。皆様におかれましては、 長い年月においてご活躍をされ、これまで培ってこられた知識や人生経験を十分に活かしながら、地域の発展にお力添えを賜り、今日までご創建に歩んでこられましたことに、深く敬意と感謝の意を表します。人生100年時代を迎える中、本市といたしましては、引き続き皆様が安心して暮らし、元気で前向きな人生を送ることのできる健康長寿社会の実現を目指し、各種施策に精一杯取り組んでまいります。皆様方のますますのご健勝と笑顔の絶えない日々が末永く続きますようお祈り申し上げます。日立市長小川春樹、写真。100歳を迎える方、迎えた方、64人、掲載者51人。大正13年4月1日から大正14年3月31日までに生まれた方。年齢は9月16日現在。照山哲さん、金沢町100歳。藤本絹子さん、久慈町100歳。田所恵音さん、助川町100歳。佐藤八重さん、東金沢町100歳。高橋佳代子さん、森山町100歳。志賀作さん、田尻町100歳。須田菊江さん、中丸町100歳。井上喜一さん、滑川町100歳。鈴木澄子さん、下深荻町100歳。青山雄三さん、滑川本町100歳。小野文さん、森山町100歳。古川豊さん、諏訪町100歳。高木誠さん、田尻町100歳。小堀吉野さん、十王町高原100歳。小泉紀美子さん、久慈町100歳。瞳お種さん、若葉町100歳。橋爪義雄さん、大久保町99歳。熊谷富子さん、大瀬町99歳。榎田絹子さん、田尻町99歳。宮本真紀子さん、東滑川町99歳。掛札佐多子さん、弁天町99歳。宮本敏子さん、大久保町99歳。椎名千恵さん、川尻町99歳。北村稲さん、川尻町99歳。枝川時恵さん、田尻町99歳。白井佳志さん、登米町99歳。佐藤ふてさん、多賀町99歳。鴨志田亜紀さん、東多賀町99歳。小野寺久子さん、大三賀町99歳。豊田俊さん、小木津町99歳。宮田明さん、大和田町99歳。赤津由紀さん、大三賀町99歳。鈴木清さん、久慈町99歳。ひぐまきみこさん、末広町99歳。高野橋たまさん、宮田町99歳。鈴木菊江さん、西鳴沢町99歳。川上千代さん、東鳴沢町99歳。佐藤愛子さん、田尻町99歳。大山七郎さん、白金町99歳。佐藤勝さん、東金沢町99歳。荻野よし子さん、東多賀町99歳。篠原あささん、十王町山部99歳。 根本けさよさん、中央町医師、99歳。清野咲さん、川尻町、99歳。志賀美希さん、平和町、99歳。石川清子さん、金沢町、99歳。三浦紀美さん、中央町医師、99歳。斉藤美恵子さん、東滑川町、99歳。鈴木春子さん、中央町医師、99歳。青木美恵子さん、若葉町、99歳。鈴木初井さん、元宮町、99歳。100歳を超えている方、116人。掲載者92人。大正13年3月31日以前に生まれた方。年齢は9月16日現在。森田由紀さん、高鈴町、107歳。小林君江さん、川尻町、106歳。北見紀美さん、金沢町、105歳。高浜八重さん、東多賀町、105歳。中根俊さん、河原五町、105歳。深沢初代さん、金沢町、105歳。斉藤春代さん、東大沼町、105歳。綿引富子さん、中鳴沢町、105歳。相山久さん、末広町、104歳。菊池忠義さん、遅刻町、104歳。鈴木明子さん、田尻町、104歳。西野初井さん、田尻町、104歳。長沼浜さん、大三家町、104歳。鈴木百合子さん、白金町、104歳。五来静子さん、大三家町、104歳。大内福さん、日高町、103歳。村上富さん、中央町医師本郷、103歳。深谷爪さん、下戸木内町、103歳。助川しめよさん、大原町、103歳。吉田鶴さん、河原五町、103歳。柏村八重さん、河原五町、103歳。石川島さん、東郷土町、103歳。丹民さん、大久保町、103歳。小泉茂さん、大沼町、102歳。橋本時さん、中鳴沢町、102歳。鈴木作さん、久慈町、102歳。慶野美代子さん、上根町、102歳。渡辺絹子さん、末広町、102歳。石井巌さん、下深荻町、102歳。内山沢さん、折笠町、102歳。相田力さん、伊佐護沢町、102歳。立花紀美子さん、諏訪町、102歳。鈴木兼さん、遅刻町、102歳。増渕紀恵さん、東鳴沢町、102歳。丸岡清さん、大瀬町、102歳。白根義江さん、日高町、102歳。山形愛子さん、若葉町、101歳。皆川久子さん、幸町、101歳。立花英子さん、西鳴沢町、101歳。菊池菊野さん、中央町友部、101歳。大江林さん、日高町、101歳。飛田昇さん、東滑川町、101歳。柏村兼松さん、中央町友部、101歳。 関山作さん、長男町、101歳。遠西力夫さん、南高野町、101歳。片寄よね子さん、西鳴沢町、101歳。和田千恵さん、十王町友部、101歳。篠原末さん、川尻町、101歳。沢畑八重さん、久慈町、101歳。生為義江さん、中丸町、101歳。小野邦夫さん、大久保町、101歳。海老義政さん、水木町、101歳。佐藤松江さん、東大沼町、101歳。長沢美佐子さん、若葉町、101歳。大江美代さん、大沼町、101歳。梅原愛子さん、登米町、101歳。小野千代さん、南高野町、101歳。千田隆さん、東鳴沢町、101歳。手島哲恵さん、西鳴沢町、101歳。岡部英二さん、日高町、101歳。沢田越智さん、諏訪町、101歳。橋本義雄さん、中鳴沢町、101歳。坪井民さん、大久保町、101歳。菅野久子さん、十王町友部、101歳。大川留明さん、高鈴町、100歳。長谷川留野さん、南高野町、100歳。松岡富さん、東大沼町、100歳。助川栄子さん、諏訪町、100歳。木村清さん、助川町、100歳。古関亜希さん、助川町、100歳。小沢富さん、東町、100歳。滝内ふささん、南高野町、100歳。鈴木初さん、桜川町、100歳。西野けささん、石名坂町、100歳。萩野谷ひろこさん、高鈴町、100歳。柏村中さん、十王町友部、100歳。成山麻子さん、十王町友部東、100歳。石井節さん、滑川町、100歳。立花澄江さん、下戸木内町、100歳。小林園さん、東大沼町、100歳。荒牧孝子さん、諏訪町、100歳。柏村由紀さん、十王町高原、100歳。山崎美恵さん、多賀町、100歳。宗方康さん、東大沼町、100歳。大橋八重子さん、鮎川町、100歳。関清隆さん、田尻町、100歳。佐藤大さん、南高野町、100歳。梅原鶴さん、東大沼町、100歳。吉田静江さん、花山町、100歳。高橋志郎さん、十王町友部、100歳。深谷義明さん、諏訪町、100歳。塩原清子さん、東大沼町、100歳。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
情報広場、防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR があります。インストールはこの QR から。町のコイン。日立のコインはタッチ。コミュニティ通貨アプリ、町のコインでタッチを貯めてお金で買えない特別な体験に使おう。18ページ上部に QR があります。市ホームページをチェック。日立市公式 SNS。日立の情報発信中。19ページ上部に LINE、Facebook、X、旧 Twitter、Instagram、YouTube の QR があります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。20ページ上部に QR があります。日立司法電子版。司法のバックナンバーや音声版などを掲載しています。20ページ上部に QR があります。
お知らせ。今月の納期。納期限は9月30日月曜日です。国民健康保険料4期、介護保険料4期、後期高齢者医療保険料3期。問い合わせ、国民健康保険課、内線207。9月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、9月22日祝日、午前9時から正午、午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。ボランティア地域活動相談会。日時、9月17日火曜日、午前10時から正午。場所、日立へ別館3階。対象、ボランティア、地域の活動に興味のある方。申し込み、9月13日金曜日までに電話で、日立市社会福祉協議会 87-7222 へ。介護や介護保険のこと何でも相談。日時、9月20日金曜日、午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険制度についての相談に、専門相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。申し込み、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222 へ。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、9月26日木曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。不動産鑑定士による不動産無料相談会。日時、 10月1日火曜日午前10時から10時30分、10時40分から11時10分、11時20分から11時50分。場所、日立シビックセンター501号室。申し込み、9月24日火曜日の午後5時までに電話で、茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222 へ。平日午前9時から午後5時。平和への誓い新たに。8.15 平和集会平和行進を実施しました。終戦の日の8月15日、8.15 平和集会平和行進が行われました。写真。集会では、小川市長が行進を通して平和の大切さを強く発信していきたいと呼びかけ、その後参加者は、平和な世界を作ろうなどと書かれたプラカードを掲げ、市役所から JR 日立駅までのおよそ2キロの道のりを行進しました。駅前の広場に到着すると、平和の鐘の前で1分間の黙祷を捧げ、平和への思いを改めて確認しました。大三河駅周辺などで、バスとタクシーの自動運転走行実験を行います。国の実証事業の一環として、自動運転車両、バス、タクシーの走行実験を行います。乗務員が乗車し、自動走行を行いますが、走行ルート内にある歩道や交差点では、車両の接近に十分注意してください。なお、自動運転車両には乗車できません。対象車両には、実証実験中の表示がされます。時、9月から来年3月、自動運転車両走行日未定。走行ルート、1、大三河駅周辺、2. 日立 BRT 南部図書館から日立お魚センター館。地図があります。大三河駅周辺の走行ルートが赤い線で示されています。赤い線に沿って順に読みます。大三河駅西口から南下して吹上通り、小坊地通り、国道245号、県道288号、吹上通り、小坊地通りとの交差点までとなっています。地図終わり。問い合わせ、都市政策課内線223。無料調停相談会。金銭関係。土地建物関係、交通事故などの民事紛争全般や、夫婦、親子、遺産相続などの家事紛争全般の調停手続きに関する相談を受け付けます。日時、10月5日土曜日、午前10時から正午。場所、ラポール日立。相談員、水戸地方、家庭裁判所日立支部、日立簡易裁判所所属の調停委員、弁護士、税理士、一級建築士、社会保険労務士など。問い合わせ、日立調停協会、坪は、電話 090-1801-6249。青少年、20歳未満。の相談窓口。青少年と保護者の相談を受け付けています。日立子ども電話。受付時間、毎日、午後1時から5時15分、年末年始を除く。電話、 26-7890、日立市青少年の悩み事面接相談。受付時間、土曜日曜日、午後1時から5時15分、年末年始を除く。申し込み、事前に電話で専用ダイヤル 26-0320 へ。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 9月、10月は行政相談月間です。暮らしの中で困っていること、行政に対して望むことはありませんか？市では行政相談委員による定例相談を実施しています。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、市民相談室、内線566、総務省行政相談センター聞く耳茨城、電話 0570-090-110、 暮らしの困りごと相談会。暮らしの中で困っていることはありませんか？登記、年金、雇用、税金など、行政機関で行う手続きに関する相談や、相続、離婚、多重債務などの法律問題に対し、行政相談員などが無料で相談に応じます。時、9月24日火曜日、午前10時30分から午後2時50分、一人当たり20分。ところ、市消防拠点施設3階行動。申し込み、9月6日金曜日から17日火曜日に、電話で総務省行政相談センター聞く耳茨城、0570-090-110、平日の午前8時30分から午後5時。戦没者の慰霊巡拝。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者の方。健康状態に不安のある方は、参加をお断りすることがあります。内容、1. 硫黄島、来年2月18日火曜日、19日水曜日、2日間。2. フィリピン、来年2月19日水曜日から28日金曜日、10日間。申し込み、1、2ともに9月18日水曜日までに申請が必要です。必ず事前に問い合わせてください。問い合わせ、福祉総務課、内線391。日立市難病患者福祉手当第1期分の支払い日は9月30日月曜日です。支給額、1回1万円、9月末と3月末の年2回支給。対象、県が交付する一般特定疾患医療受給者証か指定難病特定医療費受給者証を交付されている方で、本手当の申請が済んでいる方。申請が済んでいない方は随時受け付けていますので、障害福祉課で申請してください。詳しくは、市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。問い合わせ、障害福祉課、内線458。電鉄ハイカードの払い戻し期限が迫っています。茨城交通のバスカードは、イバッピへ移行しました。これまでの電鉄ハイカードは、利用できませんので、残高を払い戻すか、 イバッピに移行してください。受付期間を過ぎての残高の払い戻し、移行はできませんのでご注意ください。詳しくは、茨城交通ホームページをご覧ください。QR があります。受付期間、9月30日月曜日まで。場所、市内の茨城交通の窓口。問い合わせ、茨城交通株式会社、電話 32-7380。平日午前8時30分から午後6時10分。秋の全国交通安全運動。気をつけよう、危険が潜む慣れた道。運動期間、9月21日土曜日から30日月曜日。歩行者も交通ルールを守ろう。また、夕暮れ時は反射材を活用し、運転手に自分の存在を知らせよう。ドライバーは早めにライトを点灯し、歩行者や自転車の発見を。横断歩道は歩行者優先。飲酒運転や妨害運転などの悪質、危険な運転は絶対にしない。自転車乗車時はヘルメットを着用し、交通ルールを守り安全運転をしよう。問い合わせ、交通防犯課、内線515。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。12月に受診予定の方、申請期限は9月30日月曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。10月に受診予定で申請済みの方、9月10日火曜日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国保、内線203、後期、内線204、急傾斜地、渓流調査にかかる土地立ち入りのお知らせ。県では市内の急傾斜地と渓流で現地調査を行っています。調査のご協力をお願いします。日時、来年3月中旬まで。内容、ポールやテープによる簡易な測量や写真撮影。その他、調査員は、県が発行した身分証を携帯しています。調査にあたり、費用を請求したり、署名を求めることはありません。問い合わせ、県高萩工事事務所、河川整備課、電話 0293-22-2250。火災救急の状況。令和6年1月から6月。火災の発生状況。令和6年、令和5年、増減の順に読みます。火災件数、18件、26件、マイナス8件。内訳、建物火災9件、13件、マイナス4件。車両火災、4件、6件、マイナス2件。その他、5件、7件、マイナス2件。火災を発生させないように注意して、早期発見に有効な住宅用火災警報器を設置するなど、住宅防火対策にご協力ください。救急の出場状況。令和6年、 令和5年増減の順に読みます。救急出場件数5178件、4985件、プラス193件。医療機関への搬送人数4608人、4484人、プラス124人。出場件数、搬送人数ともに昨年と比較して増加傾向になっています。救急車の適正な利用をお願いします。熱中症に注意しましょう。自宅内での熱中症が多く発生しています。まだまだ暑い日が続きますので、エアコンや扇風機などを使用し、室温を適切に保つようにしてください。また喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をするよう心がけましょう。問い合わせ、予防課、電話 24-0119。 東京ガス日立 LNG 基地都市ガス製造工場を見学しませんか？日本最大級の LNG タンクの見学や、マイナス162度の LNG の世界を体験できます。場所、東京ガス日立 LNG 基地、留め町。対象、小学5年生以上。定員2から30人。見学可能日、平日の火曜、木曜日の午前中。見学開始時間、午前9時30分から10時30分、所要時間70分程度。見学内容、概要説明、LNG 冷熱実験、校内見学。詳しくは問い合わせてください。申し込み、見学希望日の2週前の金曜日までに電話で、東京ガス日立 LNG 基地、25-5801 へ。初心者向け高齢者スマホの使い方相談会 in 日立へ。日時、10月8日火曜日、午前10時から午後3時、最終受付午後2時。場所、日立へ地下。対象、市内在住の65歳以上の方。内容、スマホの操作方法の疑問や不安にお答えする1対1の相談会です。買い物の際に気軽にお立ち寄りください。持ち物、スマートフォン。一人の相談時間、最長45分。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。県立盲学校理療関係学科オープンスクール。日時、10月6日日曜日、午前9時から午後0時30分。場所、県立盲学校水戸市。対象、来年度入学を希望する方。内容、授業体験、施術体験、個別相談など。申し込み、10月2日水曜日までに電話かメールで、県立盲学校理療科、メール ryouka@ibaraki-sb.ibk.ed.jp、 電話029-221-3388へ。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。今年度の新型コロナウイルスワクチン接種は、個人の重症化予防を目的とする定期接種として、10月から実施することを予定しています。定期接種の対象者、接種期間など、 詳しくは司法9月20日号や市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 22-3111。 国税の納税証明書はご自宅で請求受け取りができます。電子納税証明書 PDF ファイルはお手持ちのスマートフォンやタブレット端末からも e-tax を使って簡単な操作で請求から受け取りまでできます。手数料もお得ですので、ぜひご利用ください。詳しくはこちら、QR があります。ご利用にあたっては、納税者本人、法人の場合は代表者のマイナンバーカードが必要です。問い合わせ、日立税務署、電話21-6346。9月24日火曜日から30日月曜日は、日立草ゼロ大作戦強化ウィークです。市ホームページの QR があります。地域の道路や公園などの環境美化活動として、9月1日から始まった日立草ゼロ大作戦。その取り組みをさらに推進するため、最終週、9月24日火曜日から30日月曜日を強化ウィークとします。活動は、怪我や熱中症に気をつけて、無理のない範囲で行ってください。問い合わせ、環境推進課、内線746。ボランティア袋をご活用ください。ボランティア清掃で刈った草は、ボランティア袋に入れて、最寄りの燃えるゴミ集積所に出してください。配布先、各交流センター、資源循環推進課、南部支所多目的室。
催し、市民ボーリング大会。日時、9月15日日曜日午前10時から。場所、日立ボールクレーン鮎川町。対象、市内に在住か通勤通学している方。内容、個人戦4ゲーム合計点数。男女年齢別のハンディキャップあり。詳しくは問い合わせてください。参加料2500円。高校生以上。障害保険料を含む。申し込み、当日午前9時30分までに直接会場へ。問い合わせ、日立市ボーリング連盟事務局、中沢、電話 34-0101。日立サンネクサス茨城ホームゲーム。ホームタウンとして応援しているラグビーチームの日立サンネクサス茨城の試合が市内で行われます。観覧無料ですので、ぜひお越しください。日時、1、9月15日日曜日、10月27日日曜日、確日、午後1時試合開始。2、9月29日日曜日、正午試合開始。詳しくは下の QR をご覧ください。場所、1は市民運動公園陸上競技場。2は日立市大瀬スポーツ広場。問い合わせ、日立サンネクサス茨城、篠原。電話 090-9647-4469。 日立マルクと那覇と。日時、9月20日金曜日午後5時30分から8時30分。場所、市役所大屋根広場。内容、18店舗が集結し、地元グルメや 地域産品を販売します。詳しくは下の QR をご覧ください。問い合わせ、日立マルクト実行委員会。電話 080-2890-2761。 大屋根市場。日時9月27日金曜日午後5時から8時。場所市役所大屋根広場。内容キッチンカー、クラフトショップなどが集まる楽しいマルシェ。問い合わせナスカ片桐。電話 090-6487-8981。 カンブリアンロック展示会ギャラリートーク。日時10月1日火曜日の午後1時から10月6日日曜日の午後1時まで。ギャラリートークは10月5日土曜日の午前10時30分から11時30分、午後1時30分から2時30分。場所、南部図書館ギャラリー。内容、大三日、久慈地域のカンブリアンロックと太古の地層について、近年の新発見を中心に展示を行います。ギャラリートーク、講師、田切道夫さん、茨城大学名誉教授。各回先着15人。申し込み、ギャラリートークは9月17日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。青少年イベント企画部和菓子作り教室。和菓子を作りながら楽しく交流しませんか？講師、藤田光一さん。歌唱風月。時、9月15日日曜日、午後1時30分から3時30分ごろ。ところ、日立シビックセンター5階和室。対象、おおむね18歳から39歳。定員15人、多い時は抽選、参加料2000円。申し込み、9月12日木曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。 隣の町から、from 東海村、大空マルシェ2024。村の歴史と文化の魅力を伝える大空マルシェ。ハンドメイド品の販売や子供も楽しめるワークショップ、フードコート、ライブステージなど。時、10月5日土曜日、午前10時から午後5時。ところ、大神宮、村松国有造村。東海村村松。問い合わせ、大空マルシェ実行委員会、東海村観光協会内。電話 029-287-0855。 QR があります。シネマサンライズ上映作品。上映中、90歳何がめでたい。9月6日金曜日から、ソレイケアンパンマン、バイキンマンと絵本のルルン。9月13日金曜日から、昭和名作劇場、紅の拳銃、主演赤木圭一郎。ポスター。問い合わせ、シネマサンライズシーマークスクエア内。電話 32-5805。 ふれあい運動会。日時10月5日土曜日午前9時10分から正午。場所、池の川桜アリーナ。内容、障害のある方と地域住民の方が一緒にスポーツを楽しみ 理解と交流を深める誰でも参加できる運動会です。当日直接会場へお越しください。問い合わせ、障害福祉課、内線465、鳴沢山野草及び盆栽研究会合同展示会。日時、10月5日土曜日、6日日曜日、午前9時から午後4時、6日は午後2時30分まで。場所、鳴沢交流センター。その他、チャリティーバザーも行います。問い合わせ、鳴沢山野草会、藤巻、電話 21-6487。図書館で映画を楽しもう、シネマ鑑賞会、ゆずり葉の頃。日時、10月5日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、南部図書館創作室。対象、18歳以上の方、先着25人。内容、大人向けの鑑賞会です。申し込み、9月17日火曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。大人のお絵描き、村田夏香さんと柴犬とおやつの絵を描く。日時、10月6日日曜日、午後1時30分から3時30分。場所、記念図書館2階学習室。内容、水彩でイラストを描く楽しさを味わえるワークショップです。講師のミニトークや、図書館員による講師作の絵本の読み聞かせなどもあります。講師、村田夏香さん。日立市出身絵本作家。先着20人。申し込み、9月5日木曜日の正午から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714。昭和のジャズと歌謡曲。日時、10月5日土曜日、午後1時30分から3時。場所、久慈川日立南交流センター。出演、ビッグバンドファンキーキャッツ。演奏曲、ヘイジュードほか。申し込み、10月1日火曜日までに電話で久慈川日立南交流センター 52-3155 へ。日立南スポーツクラブグラウンドゴルフ大会。時、対象、内容、人数、持ち物、料金の順に読みます。1、10月12日土曜日、9時から13時、受付8時30分から。一般、中学生以上、24ホールストロークプレイ、先着120人、飲み物、タオル、帽子、ボールペン、ハサミ、500円。2、10月12日土曜日、10時15分から12時、受付10時から、小学生、体験、4ホール2ラウンド、先着20人、小学1年生から3年生は保護者同伴、飲み物、タオル、帽子、300円、いずれも、ところ、大三日グラウンド、雨天時、翌日に順延。申し込み、9月12日木曜日から30日月曜日までに、直接か電話で、日立南スポーツクラブ、南部支所内、090-4439の 1195へ。平日午前9時から午後5時。日立シーサイドマラソン2024。日立市市政施行85周年記念事業。日本陸上競技連盟公認大会。日立市初のフルマラソン。11月17日日曜日。午前10時スタート。大会ホームページはこちら。QR があります。ゲスト、高橋直子さん、猫ひろしさん、小和田くん。小和田くん、シーサイドマラソン紹介動画はこちら。QR があります。問い合わせ、スポーツ振興課、内線661。市民シングルステニス大会。日時、10月13日日曜日、20日日曜日、27日日曜日、午前9時から。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料1200円。申し込み、9月21日土曜日までに、直接市民運動公園テニスコートか、諏訪折笠十王スポーツ広場、久慈サンピア日立スポーツセンターへ。問い合わせ、日立市テニス協会、由美野、電話 35-8947、午後6時から9時。映画で街を元気に、瀬戸内寂聴99年生きて思うこと、日立上映会。日時、10月21日月曜日、午前10時から、午後2時から。場所、多賀市民会館大ホール。内容、瀬戸内寂聴のドキュメンタリー映画。料金1200円、当日1400円。チケットは、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、UU10OJ ホールで販売。問い合わせ、瀬戸内寂聴、99年生きて思うこと、日立上映実行委員会、青田、電話、090-1209-1776。
講座、百年塾市民教授による生き生きワクワク講座。時、講座名、料金、ところ、定員の順に読みます。1、10月3日木曜日、17日木曜日、10時から12時、素敵に着物リメイク、全2回、講師、前田純子さん、400円、全2回分。教育プラザ、10人、多い時は抽選、無料託児あり。2、10月10日木曜日、10時から12時、プリザーブドフラワー、講師、表英子さん、1700円。教育プラザ、20人、多い時は抽選、無料託児あり。いずれも、対象、市内に在住か、通勤、通学している方。その他、持ち物など、詳しくは、百年塾ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。QR があります。申し込み、9月24日火曜日までに、住所、氏名、電話番号を、メールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@net.jway.ne.jp 電話 23-9165 へ、平日のみ。歴史講座、黄門光圀の足跡の一端。日時、1、10月9日水曜日、2、 10月23日水曜日、3、11月6日水曜日、全3回、午前10時から正午、場所、久慈交流センター、多目的ホール、内容、1、悪道光圀の変身、18歳の立志、2、壺の日をめぐる光圀と芭蕉の思い、3、久慈浜に遊ぶ隠居黄門、講師小松則俊さん、先着40人、料金500円、全3回分、申し込み、9月13日金曜日の午前10時から直接か電話で久慈交流センター 52-0165 へ。ワンデイ女性カレッジ、折れない心を作るレジリエンスの育て方。日時、10月11日金曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内に在住か通勤している女性。定員20人、多い時は抽選、未就学児向け無料託児あり。定員10人。内容、レジリエンス、精神的回復力を題材に、心理学の観点から心の整え方やメカニズムを学びます。講師、国見光信さん、茨城キリスト教大学心理福祉学科准教授。申し込み、10月4日金曜日までに下の QR からか、女性カレッジ申し込みと明記の上、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無、希望児の年齢、性別を、メールか電話で、女性若者支援課、メール、josei@city.hitachi.lg.jp、電話、26-0315 へ、平日のみ。販売促進セミナー、実践、スマホで簡単チラシ、ポップ作成。日時、10月16日水曜日、午前10時から午後4時。場所、日立商工会議所会館。内容、アプリ、キャンバでチラシやポップの作り方を解説します。講師、相原博美さん。ジャイロ総合コンサルティング。料金2000円、会員は1000円。定員20人。申し込み、事前にファックスか電話で日立商工会議所。ファックス 22-0120、電話 22-0128 へ。離職者・休職者の公共職業訓練、パソコン・ウェブ基礎化。訓練期間、11月1日金曜日から来年2月28日金曜日。場所、フェイスアップ日立、幸町。対象、事前に公共職業安定所に求職申し込みをされた方で、就職相談を行い、受講を認められた方。定員14人。内容、パソコンスキルの基本応用と、ウェブ作成の基礎を習得し、CS 試験の合格を目指します。料金、無料、テキスト代は自己負担。申し込み、9月5日木曜日から10月15日火曜日までに、直接、住居所を管轄する公共職業安定所へ。問い合わせ、県立日立産業技術専門学院、電話、35-6449。女性を育てるマネジメント研修。日時、1、11月8日金曜日、2、11月13日水曜日、確実午後1時から5時。場所、1、オンライン、ズーム使用、2、日立市役所多目的ホール。対象、女性部下を持つリーダー、管理職の方、県内に本社か事業所があること。
確実先着20人程度。内容、自身のマネジメント特性を理解し、チームをマネジメントするための実践的なスキルと知識を学びます。1、2ともに研修内容は同じ。申し込み、10月18日金曜日の午後5時までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、県産業戦略部労働政策課、電話 029-301-3635。 募集、日立倉掛山霊園合葬式墓地の使用者。対象、次のすべてに該当する方。市営霊園を使用していない方。本市に引き続き1年以上住所を有している方。生前予約は、新生児の年齢が65歳以上の方。多い時は抽選。申し込み、9月9日月曜日から10月8日火曜日までに、合葬式墓地使用許可申請書、必要書類を直接か郵送で、環境推進課、内線749へ。詳しくは、募集案内書、環境推進課、各支所にあるほか、下の QR からダウンロードできます。をご覧ください。日立市社会福祉協議会の職員。職種、青年貢献サポートセンター支援専門員、嘱託。採用期間、10月1日から来年3月31日。人数、1人。勤務場所、日立市社会福祉協議会事務局。対象、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士のいずれかの有資格者、または福祉や介護などに関する相談業務の経験のある方。業務内容、貢献制度や制度に関連するサービスに関する相談、貢献申し立て手続きの支援、法人貢献の業務、選考、書類、面接、申し込み、9月19日木曜日筆着までに履歴書、職務経歴書、資格の証明ができる書類の写しを直接か郵送で、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0073、幸町 1-17-1、日立へ別館3階、電話 87-7222 へ。詳しくは問い合わせてください。健康、がん検診追加募集。検診、対象、定員、実施時期の順に読みます。胃がん、バリウム検査、50歳以上、300人、来年1月まで。胃がん、内視鏡検査、50歳以上、200人、来年2月上旬まで。子宮頸がん、医療機関検診、20歳以上の女性、300人、来年2月中旬まで。子宮頸がん、集団検診、20歳以上の女性、60人、来年2月中旬まで。乳がん、30歳以上の女性、500人、来年2月末まで。胸部 CT、50歳以上、300人、12月上旬まで。大腸がん、40歳以上、500人、来年1月上旬まで。いずれも定員になり次第受付を終了します。検診の受け方など、詳しくは右の QR をご覧ください。申し込んだ検診によっては、問診票を保健センター窓口まで取りに来ていただきます。申し込み、9月12日木曜日の午前9時から10月31日木曜日までに、下の QR からか電話で保健センター 85-8200 へ。問い合わせ、 健康づくり推進課、電話 21-3300。 認知症予防講演会、日時10月3日木曜日午後1時30分から3時、場所多賀図書館、対象市内在住の方先着50人。内容、認知症の正しい知識といつまでも生き生き能を保つ秘訣を学びます。講師和田満さん、和田クリニック院長。申し込み9月12日木曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。脳と体の生き生き健康教室、時10月9日水曜日、16日水曜日、23日水曜日、30日水曜日、いずれも13時30分から15時30分。内容、認知症予防や食生活、口腔機能向上に関する講話、認知症予防のための有酸素運動、レクリエーションなど、口腔機能向上に資する口腔体操など。10月9日は午後1時までに集合。持ち物、室内用運動靴、筆記用具、タオル、飲み物、動きやすい服装で。場所、多賀図書館。対象、市内に在住する65歳以上の方、全日程参加できる方、初めて本教室に参加する方を優先。先着30人。内容、認知症を予防し、いつまでも自分らしく生き生きと過ごすための生活習慣について学びます。講師、歯科医師、健康運動指導士、栄養士、歯科衛生士、地域包括支援センター相談員など。申し込み、9月12日木曜日から電話で健康づくり推進課 21-3300 へ。
日立の子育て、本を読んで絵を描こう展。日時9月13日金曜日から29日日曜日。場所多賀図書館1階ギャラリー。内容、夏休みに本を読んで面白かったことや好きな場面などを絵に描いた作品の展示をします。子どもたちの力作をご覧ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 南部子どもの広場、0歳、1歳、2歳のお子さんと遊ぶわらべ歌と絵本のお話。日時9月25日水曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人。無料託児あり、講師、原口直美さん。茨城キリスト教大学教授。申し込み、9月12日木曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。 アイスホッケー無料体験教室、日時9月29日日曜日、午前9時から10時30分と午後6時から7時30分。場所、笠松運動公園。対象、4歳から15歳。内容、滑れない子も大歓迎。プロテクターをつけるので転んでも大丈夫。アイスホッケーで楽しく体を動かそう。参加料、無料。ベッド、スケート貸し靴370円。申し込み、9月24日火曜日までに希望の時間と体験希望を明記の上、メールで
茨城県アイスホッケー連盟、メール gs@goldstars.jp、 電話090-3444-5507へ。中央子どもの広場、フラダンスを楽しもう。日時、9月30日月曜日、午前10時30分から正午。場所、中央交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着15人。託児は先着10人。講師、佐藤幸恵さん、フラ&タヒチアンダンス講師。持ち物、飲み物、汗拭きタオル。動きやすい服装で、素足または滑りにくい靴下。申し込み、9月13日金曜日の午前9時30分から、下の QR から申し込みを。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話 87-7222。親子ウクレレ教室。日時、10月5日土曜日、12日土曜日、19日土曜日、確実午前10時15分から11時45分。場所、ハイタッチランドハレニコ子育てサポートエリア。対象、小学生と保護者、小学生のみの参加も可。内容、ウクレレの持ち方や簡単なコード、最後は踊るポンポコリンを弾けるように学びます。ウクレレは無料で貸し出します。申し込み、9月13日金曜日から、下の QR からか直接、メール、電話で、ハイタッチランドハレニコ。メール、kodomo-diagaku@iaa.itkeeper.ne.jp 電話 87-6040 へ。午前10時から午後6時。その他、初めて参加する方に町のコインを100タッチプレゼント。子供ラジオチャレンジ教室。日時、11月2日土曜日、午後1時から4時。場所、茨城大学工学部、中鳴沢町。対象、小学4年生から6年生、先着20人。内容、ラジオの仕組みを学んで、FM ラジオの制作キットを組み立てます。参加料、1人500円。申し込み、9月23日月曜日から10月18日金曜日までに下の QR から申し込みを。参加の可否は10月27日日曜日までに連絡します。問い合わせ、茨城大学工学部、電話 38-5108。 遊びにおいで、もこちゃん広場。ふわふわ、時、10月7日月曜日、11月11日月曜日、10時から11時15分。ところ、多賀図書館、お話広場、ふわふわ。対象、未就学児と保護者、20組程度。内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。とことこ、時、10月28日月曜日、11月18日月曜日、10時15分から11時30分。ところ、ハイタッチランドハレニコ、子育てサポートエリア。対象、未就学児と保護者25組程度。内容、赤ちゃんから活発に動けるお子さんまで幅広く楽しめる遊びをします。いずれも、多い時は抽選。市内在住の方を優先。同月の申し込みは1回のみ。 申し込み。10月開催分は9月24日火曜日までに、11月開催分は10月30日水曜日までに、下の QR からか直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。田尻交流センター、フレッシュダンベル、第1、第3金曜日、13時30分から15時、月1000円。長井、電話、080-1129-3569。シビックセンター、太極拳同好会、伝統洋式太極拳、第1から第3月曜日、13時から15時、月1000円。佐藤、21-4509。大瀬交流センター、大瀬自教術、第1から第3火曜日、13時30分から15時、月2000円。大橋、090-4245-5044。大久保交流センター、家庭会、詩吟、第1から第4土曜日、13時から16時、月1000円。斉藤、34-0196、16時以降。大沼交流センター、ペイントクラブ、日だまり、第4火曜日、13時30分から15時30分、月500円。前田、34-5595。水木交流センター、シャーンティ、ヨガ、第1から第3金曜日、9時30分から11時30分、月1500円。佐川、070-8567-1508。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。8月19日現在、基準値、放射性セシウム、1kg あたり100ベクレル。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目、コシ油、野生、キノコ類、野生、イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目、原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。情報の詳細は、次の QR をご覧ください。QR が2つあります。市ホームページ、県ホームページ。問い合わせ、農産物検査、県産地振興課、水産物検査、県漁政課、電話、029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は、毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果、測定日、7月1日から8月19日。小学校、測定値の範囲、0.033 から0.082。中学校、0.040から0.084。特別支援学校、0.055。認定こども園、幼稚園、保育園、0.032から0.087。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、令和6年8月15日。測定場所、中央図書館。測定値、0.035。西部支所、0.036。消防本部、調整中。中高寺小学校、0.038。大沼小学校、0.046。 久慈中学校 0.046。 市内の放射線量は国が長期的な目標としている個人が受ける年間被曝線量毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は市ホームページをご覧ください。問い合わせ原子力安全対策課内線577。
2024市民生活安全フェスティバル、安全安心を体験しよう。防災防犯交通安全暴力追放をテーマに、来場者が体験しながら安全意識を高めることができる市民参加型のイベントです。ぜひお越しください。入場無料。イベントの様子の写真が2枚あります。時9月21日土曜日、10時から15時、小雨欠航。ところ日立シビックセンター新都市広場。体験沿道体験写真、自転車運転シミュレーション、シートベルト効果体験写真など、働く車と記念撮影、はしご車、白バイ、パトカー、ラピッドカーなど車の写真が3枚あります。イベント盛りだくさん。茨城県警察音楽隊写真、カラーガード隊、明秀学園日立高等学校ダンス部、滑川中学校吹奏楽部、抽選会写真。日立へでも関連イベント開催。食品生活雑貨衣類等を取り扱う無印良品で食品人気商品写真の試食会を開催します。試食の内容は当日のお楽しみ。時9月21日土曜日午後2時15分から、なくなり次第終了。ところ日立へ1階無印良品。イベントの詳細は右の QR からご覧ください。問い合わせ市民生活安全フェスティバル実行委員会交通防犯課内内線515。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601 日立市助川町 1-1-1。 電話0294-22-3111。ファックス0294-21-4859。 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
8月1日現在の人口世帯数163,723 人、前月比-307。男81,527 人-191。女82,196 人-116。76,444 世帯-117。自然動態-155人、社会動態-152人。7月の出生数62人。以上で声の広報司法日立令和6年9月5日号ナンバー1774を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。